にちは。この番組はシングルこなしの武藤とバーママアキノが何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスやコーチとして感情思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。毎日冒頭、天気のねお話で大変恐縮ではあるんですが今日は、この配信日の前日木曜日なんですけれども、日中はねやっぱりいつも通り連日通り東京は暑かったんですが、夕方から、すごい雷で私ね雷本当に嫌いなんです。もちろんね危険性というのもあるんですが、小さい頃から私大きい音が本当に苦手で、ちょっと余談なんですが変な話トイレを流す音も苦手、あとゴミ収集車の音とか踏切の音とかもダメで、結構ね親を困らせていたんですが、やっぱ雷の音もね本当に未だに苦手ですね。でたまたま子どもたちのねお迎えの時間と重なっていて、もうてんやわんやな、夕方から、夜を過ごしておりました。で結構ね局地的な雨もあって、交通にもね、影響が出ていたようなので、結構ねこう影響を受けた方も多いんじゃないかなと思います。本当にね暑かったり、こういう、豪雨の影響だったりでどうしてもね天候には振り回されてしまう部分が多いと思うんですけれども、どうか夏をそんなに嫌わずにというどの立場っていうような話なんですけれども今週話した私たちの、夏にしたいことっていうのも結構ね聞いてくださってる方がいらっしゃいまして、なんか夏が来たっていろんなこう思いがね湧き上がりますよね。もう暑いっていううんざり感だったり、なんかこうちょっとアドレナリンが出てしまう感じとかね、あるんじゃないかななんてこうちょっと思っております。昨日ね武藤がこうお知らせをしてくれていましたが、来週のムービークラブでもこう夏らしい映画をチョイスしてくれていまして、私も昨日ちょうど見たばっかりなのでなんかそういう気持ちがあります。あとねもう一つきっとこれ武藤ともまた触れると思うんですけれども、T シャツの回で伝わりますかね。もうねいい加減私たち喋りまくってるので本当にそれと同じくらい皆さん反響をいただきまして、スイカさんね本当にありがとうございます。なんか皆さんそれぞれ結構自分事として考えてくださっているなという印象で、ただねやっぱ結論は難しいですよねみたいな着地が多いように感じています。私たちもね別に白黒出した配信ではないんですけれども、ただ個人的に何だろうな、こうみんなで一緒にこれやろうよっていう声って決して私は悪いとは思っていなくて、それによって体験できることとか、感じれることっていうのもたくさんあると思うんですよね。ただこうやって、M 家庭さんのような、いいですとかね、そこに何かちょっとこうわだかまりが発生してしまう可能性が、ある場合をこう加味していくと、なんかこういう、みんなで一緒にっていう声がどんどん減っていくのかなっていうのもちょっと想像はしていて、なんかちょっとね寂しい気はするななんて、感じていました。なんか本当ねこう保育園とか幼稚園とか、それこそ小学校とかって、いろんな価値観の親御さんがいるなって、すごく思いますよね。きっと中高とかになるとあんまりこう親同士の関わり合いってなくなっていくのかななんて思うんですけど、小学校もねそんなに今の時代ないのかな。やっぱり、保育園幼稚園が一番なんか 密だったかななんて思いますけれども、大人にとってもね、こう社会勉強ですよね。いくつになってもそういう新しい環境になると新しい環境だったり、新しいシチュエーションだったりでいろんなことを学ぶななんて思いました。冒頭ね、こう過去の回についてちょっとペラペラお話しさせていただいちゃったなと思ったんですが、5分です。佐藤さん冒頭で15分20分喋るって本当にすごいなって思いますよね。昨日の配信40分かなんかだったんですけど本当に尊敬します。すいません、私もねこう広がりを持ちつつお話したいんですが、どうしてもやっぱ端的になってしまうので、本当にねお付き合いいただいている方いつもありがとうございます。まあ、ここら辺で私はちょっと本題に入らせていただこうと思うんですが、今日のテーマは、タイトルのようにやらない理由よりもやる理由というところでお話をさせてもらおうと思っています。この経緯としましてはですね、月曜日に私の、インスタグラムのストーリーで流したんですけれども、結構反響をいただきまして、内容としましては、先週末ね私結構疲れたんですただね、前々回の個人会で、私、これだけいろんなもの手放してますよっていうお話をさせてもらっていて、わりかし手放し上手だと思ってますし、自分の感情もね、もともとがそんなに荒れ狂うタイプではないので、割と、淡々とやってはいるんですけれども、やっぱりね疲れちゃうんです。で、特に最近は、ちょっと息子とねこう衝突することが多くて、ついつい、こう親としての私の正義をね振りかざしてしまって、で息子も息子で結構、意思がはっきりしてるタイプなので、分かったよっていうタイプではないんですよね。じゃあ次から気をつけるねとかでもないんです。でそれにまたね、話聞いてんのってなっちゃうじゃないですかだからちょっとやっぱり距離が近くなりすぎちゃってるかなと思い、これね武藤ともちょっと私お話しさせてもらったんですけど、彼にとっても、私にとっても、少し一緒にいない時間があってもいいんじゃないかっていうのがきっかけで、我が家は月曜日夫が休みなので、家族デーなんですね、その日が。逆に言うと、私が夜自由にできる日夜夫がいるからね、唯一月曜日というところがあるんです。だからいつもだったらみんなでね家族揃ってご飯を食べるというのがルーティーンではあるんですが、仕事もあったというのもあり、私そのまま外でご飯を食べさせてもらいます、夜お願いしますというふうにさせてもらったんです。それでね、すいませんちょっと前置きが長くなっちゃったんですが、私が一人で夕飯を食べているという、ストーリーを投稿させてもらったんです。でちなみにね、それが、結局どこに行こうか悩みに悩んだ末に最寄り駅のガストで自分可愛いなと思っちゃって、そういった投稿だったんですけど、でもね、これちょっと全然違う話なんですが、最近ガストすごいんですよ。ちょっとねファミリーレストラン行くとテンション上がっちゃいませんか？サイゼリアとかではないんですけど、ガストさんね頑張ってらっしゃるなと思って、ごめんなさい名前は忘れちゃったんですけど、メニューの、とりあえず30品目くらいの中から、3つとか4つチョイスができて、ちょっと小鉢というか、ミニサイズになってるんですよ。で私的にもそれがすごくちょうどいい、いろんな味をちょっとずつ食べたい。でプラスそこにドリンクバーもついていて、でここがすごいんですけど、プラス料金なしでワインもグラスワインも飲めるんですよ。でプラス100円で生ビールも飲める。なんかすごいお得感えげつなくないですかなんかすごい満たされた気分だったんです。ただねやっぱりね 人じゃそんなに長いできないっていうことに、まあ、ある意味ね一個発見ではあったんですが、結局ね子供たちが寝る前に、まあ、やっぱりちょっと顔見たいなと思って、まあ、おとなしく帰ったんですけれども、まあ、お話ししたいことはすいません、ガストの凄さとかそういった話ではなくて、まあ、さっきお話ししたように我が家にとってその月曜日というのは、まあ家族でみんなご飯が食べれる日、みんな揃ってねご飯がゆっくり食べれる日でもあるし、まあ、たまたまですが、まあ、七夕だった特に何をするわけでもないんですけれども、まあ、七夕だったし、なんか私が一人で外で食事をしていくっていうことを選択しない理由っていうのもいくらでも優先できたんですよ。言うたらね、私にとっても夫と食事をできるすごく貴重な、日でもありますが、それでも私は、やる理由を優先できたなというその自分に満足だったんですよね。まあ、やっぱりその息子とちょっと距離を取った方がいいっていうところだったり、明日以降の私のためにみたいな、こう決してそんな遠い未来じゃなくて1年後の自分のためにっていうことではなく、明日以降の自分のためにそれを優先させてあげた方が、外でご飯を食べて自分のために、過ごすということを優先してあげた方が、選択してあげた方がいいと思ったんですよね。でもこれって結構当たり前ではないかなと感じているから、まあ、今日お話しさせてもらったんですけど、やっぱりねなんかこう、家族のためにとか、誰かのためにとか、ついこう自分のねやりたいこと、自分をいたわることを優先順位下げてしまう方って結構ねいらっしゃるなって思うんです。少しね話は変わってしまうんですが、先日コーチ仲間の友人が、今度ディズニーランドで働くことにしたっていう報告をくれたんです。で彼女も、2人、まあ、子供がいて、まあ、コーチもやってるんですよ。なんですけど本当にこう仕事に対してワクワクとかこう楽しいっていう気持ちをこう優先していったら、今私はディズニーランドで働くのが一番それに近いって、まあ、自分の、ね、こう内観をして、まあ、採用されたのもすごいですよね。アルバイトとはいえ、まあ時間の制限もありますし、決してね近いわけじゃないんです家が往復ね結構な時間もあるし、でかつ、来年お子さんが小学校に上がるんですよ。でそんな状況の中で、まあ、それを選択する彼女がもうなんかすごいすごいなんか私も楽しいことをやりたいみたいな、なんかとても影響をいい影響をね与えてくれたんです。で来年、まあ、子供が小学校に上がるってなった時に、私自身もそうだったんですが、働き方をね結構それまでに考えておこうって思う方多いと思うんですよ。で彼女ももちろんそれを考えている中で、逆に言うとやりたいことをやるならもう今しかないっていう後押しにもなったんですよね。小学校に入ってやっぱりこう宿題のケアとかいろいろこう生活ライフスタイルが変わるっていう部分で、もしかしたらその時の自分になったら、ディズニーランドで働くっていう選択はできないかもしれない、だからこそもう今やるっていう、選択決断をしたんですよね。本当はやりたかったこととか、まあ、いつかやりたいなと思っていたことにこう足を踏み込むってやっぱり勇気のいることですよね。今までのこう現状から新しいことだったり、まあ、変化を伴うことって、まあ、こう心理学上もやっぱりこうストレスを感じることってどうしてもこうストップするように脳が働きかけをするので、まあ、よく言いますがコンフォートゾーンから出るのっていうのがすごく難しいよっていう話はね、なんか聞いたことあるかもしれないんですが、まあ、それでも コンフォートゾーンの、まあ、快適空間から出る人とか、まあ、行動できる人ですよねっていうのはやっぱりやる理由を採用するのが上手なんだろうなっていうのをなんかまあ私のまあすいません手前味噌ですが私のね、月曜の夜の過ごし方とか、まあ、友人のそのディズニーランドで働きたいというその実行力とかなんかそういうところで最近ね感じたので今日はそんなお話をさせていただきました。親としてあげやすいやらない理由って、まあ、子供がいるからとか家族がいるからとかあると思うんですけど、なんか全ての人に言えることとしては時間がないからとかお金がないからタイミングじゃないからっていくらでもやっぱこのやらない理由っていうのは湧き上がってくるんですよね、まあ、だけどどうするっていうところまで進んだ時にぜひ本当にやりたいと思ったことは、やる理由をちゃんと探してあげてこうそれをね採用してあげてほしいなって思います。そのディズニーランドで働くって言った彼女のこう表情とかやっぱりすごく生き生きしてましたし、なんか近くにねそういう存在がいると私もすごくいい影響を、受けましたし、なんか私自身もなんかまあ仕事だけではないですけれども普段からねこうやりたいことをちゃんと、優先できるようにしながら、誰かにいい影響がこう少しでもお渡しできたらななんて思いました。最後にお知らせを絡めてなんですが、まあ、どうしてもやっぱりこうやらない理由を優先してしまうなだったり、まあ、こういう捉え方なかなか自分はできないなとお悩みを抱えていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、今7月1日から私の、継続コーチングの体験セッションを募集させていただいております。人数限定での募集となりますので今週末くらいには、終了させていただく予定となっております。まずは30分の、個別相談から、必要な方に体験セッションのご案内をさせていただいておりますので、まあ、少しこういう、話をする人がいないとか、なかなか自分ではこう深掘りが苦手とかそういう方もお気軽にお問い合わせいただけたら嬉しいです。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価 SNS でのシェアも大変励みになっております。いつもありがとうございます。引き続きお待ちしております。ではまた次回失礼いたします。